ガワラ何見たんのコーナーを始めたいと思うんですけど。
おお、いきなりなん
そん
か。
なコーナーが。
まあ、今日の本題はね、悪は存在しない。濱口竜介監督、最新作。皆さんで語っていこうという回だと思うんですけれども。
語れんのかな。
同じ日にですね、2本立てしまして、セルフ。
おお、はいはいはい。
なんとなくタイトルが似てる2本立てっていうところで、
そんなのあんの？
正義の行方っていうドキュメンタリーを見たんですね。これもともと NHK で、ドキュメンタリーなのかな？がすごく評価されて、まあ、映画版ということに今公開されてるんですけど、これはですね、飯塚事件って皆さん知ってますかね？
わからないけども。
冤罪のやつでしたっけ？
まあ、飯塚事件って1992年に、福岡県、飯塚市で、まあ、二人の、まあ、小学生、低学年かな？の女の子が、まあ、乱暴されて殺害された事件があったんですけれども、まあ、それで、近所に住んでた、男性が犯人とされて、捕まって、まあ、死刑になってるんですけど、まあ、それが、まあ、さっき丹田さんもちょっと言ってくれましたけど、実は冤罪だったんじゃないかという話があって、それに関して、関係者、当時の、警察、捜査していた警察官だったりとか、まあ、今偉くなって警察官僚になってる人もいますけど、とか、報道していた、現地の新聞、新聞社の人とか、あとは、まあ、その、元死刑囚、の人を弁護していた弁護士団とか、あとはその犯人とされていた人の、奥さん、を、主な登場人物として、すごくインタビュー形式で、実際どういう事件だったのかっていうのを追っていく、ドキュメンタリーとなっております。で、結構その、いろんな人に結構フラットに聞いていくんですね、前半は。で、結構前半は警察のインタビュー量が多くて、こういう証拠がありました。こういう証拠がありました。こういう証拠がありました。一個一個は、薄いけど、これぐらい、これだけ立て続けられるんだから、我々はこう犯人だと思って間違いないと思って捜査してました。で、極めつけが DNA 型の鑑定が、あったので、逮捕に踏み切りました、ということを言っていて、で、新聞社の人たちも、そこまでこう確定的な情報ではないので、迷ってたんだけど、近々逮捕されるぞみたいなことをこうスクープ出さなきゃいけないんで出しちゃったんですみたいなことを言ってて、まあ、それで、実際捕まって、まあ、しかも、まあ、最高裁で死刑が確定した後、もう2年ぐらいで死刑にされちゃって、めちゃくちゃ早く、軽視されちゃったんですけど、後半から、結構その、新聞社の人たちが、あれ、我々がこう後押ししちゃったんじゃないかみたいなことを、ちょっと後悔してるみたいなことを言い始めて、再検証報道みたいなことを始めたりとか、あとは弁護士の人たちが、まあ、死刑になっちゃった後だけど、再審要求っていうのを、諦めずに続けていきますみたいなところも描かれるようになっていって、で、どうやら、ちょっと警察、やってんじゃねえかっていう 捏造してんじゃねみたいなところもちょっと出てきたりして、どんどん分かんなくなっていくっていうドキュメンタリーでございました。ので、本当に、で、奥さんの方は絶対やってないと信じてますって言ってるし、実際にこの、死刑になっちゃった人って、瞑目してるんですよ。完全に黙秘してて、もう、わかんないんですよね。動機とか何も。その状態で死刑になっちゃって、もうこの事件自体がもう何にもわかんない、こう、藪の中にあるね、みたいな、こう、ところが、まあ、面白いって言ってるのかわかんないですけど、非常に興味深い、ドキュメンタリーでございました。みんな言ってること違うと。
なるほどね。
ただ、まあ、仮にやってるかやってないか分かんないとして、ちなみに DNA 鑑定っていうのは最近、信頼性がなかったとされてるんですよ。 あの、それは、あの、最高裁も、この時の DNA 鑑定に関しては、あの、証拠としての、あの、能力はなかったですっていうふうに認めてるんですよ。あの、後日。はい。そういう中で、あの、そういう決定的とされた証拠がなくなった中で、そんな、あの、サクッと死刑にされちゃったこと自体が許されていいのかみたいなことをだんだん追っていく作品になってきています。はい。ので、あの、悪は存在しないと、近いようで、違うようで、なんとなく似ている感じもするのを一本で見れてすごく良かったなと思いました。
ああ、なるほどね。セットで。
うん、セットで。はい。
なるほど。
重たいセットですね。
はい、
うん。しんどいですね。
こちらね、158分あります。
長い。
長い。
すごいね。もともとね、NHK の BS でやってたのかな、でね、そんな時間でやってたんだよね。
うん、
そういうところもすごい。
はい。
まあ、付け足したのかどうかわかんないけどね、映画館に対して、
ね。
うん、
はい。そうですね。はい。うん。
まあでも、こういうのは検証された方が、後々のことでもいいですからね。
うん、
いい
ですね。はい。うん。で、すごくと思ったのが、日本の作品、まあ、社会的にもそうですけど、あの、やっぱり、その、法律に対する意識ってやっぱ薄いよなと思って。
うん。
あの、ネットフリックスのドラマで13の理由ってあったじゃないですか。
ああ、はいはい。
はい、
ないけど。
うん。まあ、ある女の子が、自殺しちゃって、まあ、主人公の仲良くて、ちょっとその子のこと好きだったかな、みたいなところからいろんな真相を追っていくみたいな話なんですけど、
あれアメリカ？
アメリカですね。はい。
アメリカね。
うん。それ、まあ、自殺しちゃったってなって、で、その、生徒たちに、裁判所が事情聞くぞみたいなのが結構、シーズン1の後半の方にあるんですね。
うん。
うん、で、その中で、生徒たちが、なんか、こう、偽証罪にならないようにとか、いうことを結構、言いながら相談したりしてるんですよ。
あ、生徒同士で。
生徒同士で。
うん、
日本の先だったらこういう風にならねえだろうなと思って。
なるほどね、
日本の学生描いたドラマだとそんな話しねえよなと思って。裁判でどういう風に発言するか我々はっていうことを、考えた上で結構13の理由でみんな発言したんですよね。
うん
うんうん、だから日本の作品だとそういうことをないよなっていう。ね、あれ、宮部みゆき原作のなんだっけ、あれ、裁判やるやつですか。
ソロモン、違う。
あ、ソロモンの偽証か。ああいう体にしないとそういう感じにならないのが、ちょっともどかしいなとか思ったりもしてて。
うん。
うん。いうところとも、なんか、合致する話が出てきて、うん、なんか、ああ、面白い作品だなと思いました。はい。
うんうん。
ので、ぜひですね、これから、まだ、悪は存在しない見てない方はですね、できれば、一日で、はしごしてみることをお勧めします。
そんな、
その日一日何もできなくなっちゃう。
うん。頭おかしくないそうでしたけど。
うん、心に余裕ある人は、
はい、
そういう感じのはしごもいいんじゃないかということね。
はい。はい。ちなみにポスターがすごくかっこいいです。
あ、そうね、かっこいいね。うん、
このコメント欄に書き。
そうですね。森林みたいなのもつながるようなイメージが。
うん。ああ、そうですね。
悪は存在しないとね、みたいな思いつつ、うん。はい。
はい。おすすめです。
はい、ありがとうございました。はい、ということで。
はい。ガーラ何
そんな感じで、
はい。
はい。こんな感じで今日、先に、つなぎで、はしごしていきましょうということで、よろしくお願いします。ドイラジ今回が342回になります。よろしくお願いします。ということで、お相手は私、おまけと、
NBK と、
あたと、
タンタンと、
かわるです。
はい。ということで、今日やるコーナーは、急げ映画館ということで、一つの作品、新作などを見てきてみんなで語ろうということになってまして、今日、みんなで語る、もうちょっとね、雑なところでも出てきましたけども、作品は、はい。悪は存在しない。濱口竜介監督の新作になりますね。ということで、あらすじよろしくお願いします。
はい。2023年日本映画。自然豊かな高原に位置する長野県のとある町は、近年移住者が増加傾向にあり、 ごく緩やかに発展している。代々その地に暮らす匠は、娘の花と共につつましい生活を送っていたが、ある時、家の近くでグランピング場の設営計画が持ち上がり、というお話です。
はい、ということで、それでは早速、
そういうことなの
か。テンション。はい、もう、もう、それぐらいしかね、話しないということでね、うん、最初は、入り口としては。はい。ということで、はい、メンバーみんなのテンション聞いていきたいと思います。ということで、はい。まず、はい、私、おまけですけども、そうですね、ちょっと、昨日見たばっかで、ちょっとまだ、こう、整理できてないってこととかもあるんですけど、こういう映画を見た上で悪は存在しないというタイトル、どう捉えるかみたいなことをいろいろ今考えたりしながら楽しんでいますかね。はい。まあでも、個人的にはなんか、いくつか浜口竜介監督の作品見てる中では、まあちょっと今までハマんない部分もちょっとあったところもあったんですけど、まあ結構一番いいかな、好きかな、みたいな感じになってます。はい。
NBK は、そうですね。なんかまあタイトルのイメージ、に引っ張られたのか、ずっと緊張してしまっていて、でも一つ一つの行動がずっと怖かったですね。はい。
うん、
まあ、ちょっとラストについてはまた後でか。まあ、そこからずっと緊張していて、その緊張感がずっと続いた、ちょっと珍しい映画だなと思いました。カメラワークがすごい美しくて、それも見どころかなと思います。
あとは、なんと言ったらいいのか。個人的に常に人間という種族に懐疑的な気持ちを持っているので、これを見た時に、あーって、なんかこう、腑に落ちる感じで思ってたんですけど、でもタイトルはタイトルだしなーと、思いながら、すごい思い悩んで劇場を出るっていう感じでした。
はい。
はい。
じゃあ、タタさん。
はい。そうですね。なんか話の運びとかがめちゃめちゃよくできてんな、みたいな風には感じましたけど、特に感情面は何にも揺れ動くこともなかったので、ちょっと皆さんよりは淡々と語りそうな気がします。
淡々とね。
はい。淡々なだけにね。
こう、噂だけ。
すいません。
面白か
った。申し訳ないです。
はい。
はい。
じゃあ、そんな河原くんが、はい。はい。
なんでしょうね。褒めてますよ。ものすごい、今年ベスト級だなと思ってます。が、褒めてないような表現をするかもしれないので、先にベスト級だと言っておきますが、映画祭で見る東欧とかラテンアメリカの映画の一番いいやつっていう印象を受けました。これドストライクだわっていうやつを見た時の、そのあたりの地域のドストライクなやつを見た時の、感じでした。
なるほど。
はい。
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 という感じで。今年ベストの一本ですからね。
うん。
はい。はい。はい。はい、ということで、赤存在しない。まず監督は、はい。さっきもちょこちょこ出てますけどもね。浜口竜介監督ということで、はい。いや、もうドライブ・マイ・カーでね、もうアカデミー賞も取りましたし、
うん、
もう世界に的な、もう監督さんになっているということで、うん、はい。その新作ということですね。うん、はい。ちょっとキャストとかはね、逆に今度、あれかな？そのドライブ・マイ・カーの時のような、結構知られてる俳優さんとかではなく、こう、ほぼ無名な人たち。
うん。
で、今回固めてますので、この人がこの人がという感じではないんですけども、はい。なんか、あれですよね。結構こう、俳優じゃなくて、スタッフの人より、ちょっと俳優やってみないかみたいな感じで、こう、今回あったりとか、そういう感じで集めたみたいで、はい。
へー。
あと、今回のね、この悪は存在しない、結構重要な要素としては、音楽。はい、まあ、ドライブ・マイ・カーと、
うん、
一緒で、石橋英子さんが担当してますけど、
うん、
まあ、どちらかというと、この石橋英子さんが キーになってこの映画作られたと、
うん、
いうことらしいのでね。なんか石橋さんがなんか自分の、音楽活動、ライブ活動のための映像を依頼したところからこの映画が始まっ作ることになったということで、結構まあ映画の中で音楽の存在感が重要かどうかはちょっとまた別だと思うんですけども、はい、ここ発信だということがかなり重要かなということで、
うん、
はい、感じですね、
うん。
で、なんかどうやら、あの、まあ、もう前提だから喋ったけど、どうやら、同じ、その素材を使って、映像作品、素材を使って、その、石橋さんのライブに合わせた、作品、映像作品として、ギフトという別の作品も作られているということらしいですね。うん。うん、でも、映ってる映像素材は、今回の悪は存在しないで撮ったものと一緒という感じらしい。なんか、その、なんか、双子の、作品みたいな感じらしいものですが、ちょっとこれがね、うん、あの、ライブと一緒にやる上映でしか見れないことで、なかなか見れないと。
うん、なるほど。
はい。毎回だから演奏も変わると。
うん。
へー、
パンフレットも、片面が、あの、Evil That's Not Not a Gift って書いてあって、はい、裏面がギフト。裏表紙がギフトってなってるんですよね。
はい。
へー。
二つで一個でもあるということですよね。
うん。
なかなか見れませんが、ギフトの方は。
うん、
ね、また見れる機会があるといいなと思っておりますけども、うん、はい。
フジロックという感じで。出ていただけるといいんですかね。
そうですね。うん。はい。という感じで、じゃあ皆さんで、語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
テンションで、あの、映画祭でね、うん、あの、ラテンアメリカとかの映画を、の、すげえいいやつを見てるようだったみたいな話をしたんですけど、
うん。
うん。
あの、なんかその、今回、あの、オープニングのクレジットも全部英語じゃないですか。だそういうところもなんか、
うん
うん、あの、日本の映画っていうよりかは、あの、そういうもっとフラットな感じで見始められたのかなっていうのはちょっと思いましたね。
そうですよね。うん、しかもなんか、あの、フォントと色がなんかこう、ね、あの、うん、赤と、あ、青と赤の、ねうん、みたいな感じで、
うんうん。ゴダールっぽいって。
そう、ゴダールっぽいな。
感じですよね。
思いましたね。
うん、
なんか、意識してるのかしてないのかみたいな。まあしてないわけはないと思うんですけど、うん、知らないわけないからね。
してないわけはないですね、きっとね。
うん、あの、あれらしいですね。あの、石橋さんとその、あの、ギフトを作り始める話をした時も、うん、なんかゴダールの話を二人でしてたみたいな。
なるほどね。
パンフレットに書いてありました。
うんまあ、そういう中で、そういう中で行くと、あれですよね。これはどこだっけ？あの、映画館にも、飾ってありましたけど、像が、ベネチア国際映画祭で、銀獅子賞、銀ね、
うん、
審査員特別賞みたいなやつ、うん、大賞みたいな、
うん、
を、
受賞。
取られたみたいですね、うん、受賞ということで、はい、あの映画館に置いてありました、この像が。
うん、
結構海外のいろんな映画祭で、
はい、
ちょっとした賞を、
いろいろ
ってるっていう感じみたいですね。
うん
うん、そうですね。うん。まあ、だから、その、やっぱりね、その、最初、さっき言ったような、あの、全世界対応感も含めて、あの、こう、ね、海外バンバン出していくぞ、みたいなのは、すごく感じますね。
うん。
うん。うん。はい。あの、まあ、まあ、浜口さんだから余計にってところがあると思うんですけど、あの、最近あの、知り合いの某映画監督の方に聞いたんですけど、
うん。
あの、やっぱりその、結構新人レベルでも、あの、映画祭、海外に出していくことを意識して、結構作ってくださいみたいなことを言われるみたいなんですよね。
うん。
うん。
へぇ、
なんで、浜口さんなんかの、あの、キャリアとか評価だと、あの、余計にそういう、あの、要望っていうのはすごく上がってくるのかなって思いますね。
うん。うん、まあ、逆にやっぱり、なおさら、浜内さんが最近すごくそういうところで、ね、あの、まあ、ドライブ・マイ・カーも含めて、活躍してるから、なおさらそういう目線で、ね、あの、みんな言われたりしそうですよね、
うん、
今後も、
うん。
新しい監督とかもね。
うん、そうね。うん、
だそういう面でいくと、確かにその、なんだろう。まあ、日本のこと描いてる感じがするけど、本当に、意外とこう、 どこの国かなみたいな感じにも見えたりするようなバランス感覚があったかなとは今回思いましたかね。うん。
そうですね。存在しない。うん。地獄のあの説明会シーンとかね。
うん。
はいはいはい。
まあ、おまげさんとこう数年前の、あの、東京国際映画祭で一緒に見た RMN だっけ、
はい、はいはいはい。
そういう。
思い出しましたね、
うん。同じような、はい。まあ、東ヨーロッパの中で、の、こう、ちっちゃい村の中で、労働問題とか移民問題みたいなところが吹き荒れて、村の中でこう、村のこう、
議事堂
のところで、そう、村人が集まって、こう、地獄の議論をするみたいなシーンがあったんですけど、うん。うん、やっぱそういうのも思い出したのがあって、最初に言ったのは、こう、映画祭で見る、こう、一番いいやつみたいな表現になっちゃうかもしれないですけど、ね、うん、はい。うん。いや、でも、ね、高橋さんのしょうもない感じ最高ですよ。
高橋さん最高ですね。
うん、高橋さんはね、本当に良かったです。
い
や、だから高橋さんと前鶴さんやっぱ最高なんですよね、この映画。
うん、
そうですね、あの二人が。
そば、そば屋、そば屋じゃない、うどん屋か。
うどん屋。
うどん屋。うん、
えっていう顔がすごい自然で。
ね。
うん。
うん、ね、本気だったのみたいな顔をしてますよね。
かといって、体が温まりましたって言っちゃう、薄っぺらさ。
ね、
うん、
あそこすごい笑いが起きてた。
本当に高橋さんね、うん、そうね、高橋さん本当にああいうところで来ました、説明しますみたいな、
うん、
もう、マジであんな人たちがいっぱいいるよな、みたいな、まずは。
うんうん、
すごいね。
まあ、ね、我々もああいうね、薄っぺらい世界に生きて、薄っぺらい人形やってるわけなので、普段。
そうですね。
そう、だから、そういうね、単純にやっぱりその地獄の説明会シーン、以降は普通にこう映画としての緊張感というか、めちゃくちゃうまい、うまい、
うん、
うまい、うまいだけじゃん、みたいな。うまいだけでもクソ面白いじゃん、みたいな。感じで進んで、
ね、
中盤は進んでいくので、そう、すごい、そこがすごい、やっぱ、ハーブさん腕あるなと思いましたね。はい。
じゃあ、私的には、やっぱまあ私も薄っぺらい社会人やってるんで、この高橋さんと前泉さんの所属する会、まあ、芸能事務所と、
うんうん、
コンサルの人とのオンラインミーティングのシーンがね、
はいはい
はい、
うん、
うわぁ、いるし、ある、みたいな感じで。うん、
しかも、コンサルの人さ、どっから参加してんだよ、お前、みたいな。
車でしたね。
そう。
あの
感じすごいですよ。あの解像度すごいですよね。
うん、ね。忙しいんで、ちょっとここで、
次もあるんで、
ここから出ます、みたいな感じね。
そう、しかもなんか、コンサルも、その、グランピングとかのコンサルやってるっていうさ、その特殊なコンサルだからさ、こう、なおのこと個人でやってるかもな、みたいなもさ、ちょっとあってさ、
うん、
そこを、なんか、個人でイケイケでやってますみたいな感じもするし、なんか、うまいなと思いましたね。うん、
でも、あいつが出してきたグラフめちゃくちゃ長かった。新規作業ってもう遅いだ、どう見ても遅いだろ、これって。
そう。
確かに。
まあ、だから、まあでも、だいたい出てくるグラフとかそういうもんじゃないですか、うん、みたいな。
うん、
何でしたっけ、詐欺師は数字を使うみたいな。うん、
まあだからあんな感じで、こうスムーズに、資料の何ページを開いてくださいみたいな、そういうところをすごいきっちりやってきて、まあそういう人に社長とかはあっさりうなずいちゃうんだろうな、みたいなところまでリアルでした。はい。
でも返しがね、村の人が言ってたようなことしか返してこないっていうね。町民か。町民の人とコミュニケーションが取れたってことじゃないですか。うん、クソが。
逆にとか言っちゃうみたいな感じ。
そう。ペラペラに。
ああ、でもそういうとこあんだよね。うん、目的は達成されました、みたいな言ってさ、みたいなさ。
言わざるを得ない、みたいなね。我々薄っぺら人間としてはね。
そう
そんなことは織り込み済みですよ、みたいなね。
うん。
まあでもそうでもあるんだよな。うん、あいつ側にとっては、みたいな、
うん。うん。はい。そのあたりが私は結構よくできてんなって
思いながら見てました。
いや、素晴らしいところでしたよ。う
ん、NBK、再開発側の仕事もしたことありますし、ああいうイベント会社みたいなのもいたことあるんですけど、
うん、
なんかあまりやっぱり地元のことをそんなに考えないっていうか、なんでしょう。そうなんですよね。だからすごい、やっぱ言った通り解像度が、こっち側の気持ちもわかるし、地元側からの目線も見てたんで、いや、すごいなと思って。なぜと思って。どこを取材したらこんなのが出てくるんだろうっていうのは面白かったですね。
そうですね。
うん、
まあ、NBK さんの話をもっとよく聞いてみたいところですけど、はい、地獄の説明会やったことあるのかとか。
確かに。まあ、似たようなのはあります。なんか、田舎でやるちょっとアートっぽいイベントみたいなのをやって、まあ、ちょっとその地元の人との齟齬とかっていうのは結構、
まあありますよね。
ありますよね。
だから結局目的がこう一致してないからね、結局。
そうですね。で、それもまた助成金を使う時期だったかな、ね、やっぱ東日本大震災の、助成金を持ってみたいな、そういう、だからすごくなんか、ああ、みたいな気持ちにはなりましたね。
は
い。私、そういえば、この地獄の説明会の聞く側に、そういえば行ったことありましたわ。なんか、もう今住んでないんですけど、前住んでた場所の近くに映画館作りますっていう話になって、そうそうそう。で、まあ、なので、ちょっと地元の人を呼んで説明しますみたいな。私は単純に映画館できるの嬉しいから、あ、スクリーンいくつあんのかなみたいな感じの気持ちで言ってるんですけど、まあ、他の参加者の人は、その治安がとか、あとなんかおじいさんが、こんな映画館より福祉施設を作りなさいみたいな、なんか全然まとえてない、意味わかんないこと言う人もいるし、まあ治安がっていうのも最もその騒音とかもあるから、だなっていう意見もあって、なんか面白い経験だったなって今思い出しました。はい、そこまで地獄ではなかったですが、それは、
なんかちょうどそのこの映画を見る前に、なんかこう結構今日本に観光客の人がいっぱい、まあ円安とかの影響もあり来てるっていうのの、その話の中で、観光とかその観光客は基本的には搾取であるっていう話をなんか聞いてて、で、それ、その話を聞いた時に、ああ、確かになっていう納得した状態で、この地獄の説明会を見てたので、きちんってなって、ちょうどそういう。
区長の言葉ですね。
うん、みんなストレスを吐き捨てていくっていう話とかも、まあ確かになーっていう、
はいはいはい、
なかなかきついものがありましたね。でも、あの説明会のその構成もよくできてるなと思って、その誰が何をどれぐらい言っていくかっていうその順番とか、なんかこう見てるこっちにぐさっとくるような感じに作られてて、よくできてるなぁと思いました。
いや、本当に、そう。なんかやっぱ、こう段階どんどん経ていって、最後か？最後がだから、町長の、おじいさんだったかな、でしたよね。あれで締めるのが本当にうまいなと思っていて、しかも、あの町長が話すことが、あれかな、あれをちょっと、昨日見て、整えが、違う人が話してると混ざってたらすいませんですけど、だから結局は、とはいえ、ここのみんなもみんなこうやって、どっかでこうやって、よそ者が集まってきて、いろんなことをやり出して作った村ではあると。あ、村というか町か。という話をしていて、
だからこ
そ、それは主人公。
あ、それは、それは匠か。匠か。あ、それは最後に匠か。
そうそうそう。
まあでも、そうだね。それは匠か。ごめんなさい。匠なのかな。
町長が言ったのは、なんか上流にいる人間がちゃんとやらないと、下流に流れるみたいな。
それを受けて、そうそうそう。
で、匠が言ったのか。
そう、意外とみんな、移住してきた人も多くて、そんなに歴史が、長い地域じゃないから、バランス取れば協力し合えると思うみたいなことを。
そうだよね。あ、そうかそうか。
バランス、バランスって。
バランス、結局バランスの話にしてきて、ああ、なるほど。この映画何の話をしたいのかって、そこなのかっていうのが、ちょっと、まあ見えてきてというか、まあまあ、ある部分ではね。
うん、
いや、すんげえうまいなと思う。だからその話し運びがね、いろんなこと喋りながら、最終的にそこにも行くというところで、
うん、
だからそういうところを見ていくと、そのなんか、で、ほら、上流の話とか、上流の影響が下流になるとかは、本当にその後に、出てくる、その東京でのね、そのコンサルとのミーティングとか見ると、なおさら、上の方雑な、雑というか、言ってることは聞くけど、それは知らんよって感じで、こう流れてくるみたいなのを、まさに、後から説明されてたし、ってとこもありで、なんかうまいなと思いましたね。ほんで、結局そのバランスだと、だから結局全員が全員何かっていうのじゃないってところでいくと、そこで、あ、なるほど、このタイトルかと、もう思ったと。ああいう悪は存在しないっていうところにもちょっと、おまけなんかは、うまいタイトルつけたなと、もう思いましたねっていうところがありましたね。うん、
いや、本当に構成うまいなと思って。
そう、本当に
うまくって。うどん屋さんがね、ちょっと、ふわっとしたこう気持ちに訴えかけるようなことを言った後に、はい、昔管理人やってた、
はい、
女性が、ものすごくこう、きちっとしたことを言うとか、で、余計ぐさっとくるみたいな。
確かあの人青年団の人ですよね。やっぱりまた青年団の人を使うなというドライブマイカーに続きと、個人的には演劇好きから見ると思いましたねっていう。
4人で管理できるわけねえだろう。
本当です。いや、なんか NBK は今田舎に住んでいて、で、山のやっぱある地域で、でも、私は下流の方に住んでるんですけど、上流に、住んでる人は、上流に住んでる人間なりの、責任があるって言ったのは、すごいいい言葉だなと思って。
うん、
やっぱもう水に関わらず、すべてがね、影響があるっていう。まあ、なんか、今自分が住んでる町も過疎化で、やっぱいろいろ周知しようとしたりっていうのがあるので、すごいいたたまれない気持ちになりましたね。
うん
うん、でやっぱ移住者もいて、移住者の人はやっぱりその綺麗な水とか無農薬で農作物を作りたいって、やっぱそういう希望があってくるので、すごいあのうどん屋さんのあの人の解像度もだいぶ高かったなと思います。はい。
だから今まではある種そこが違う意味でブランドになってたかもしれなくって、そういう移住者が来たりとか、
うん、
まあ観光、そういう意味の、なんかこう、観光で来てたのが、今度のグランピングだと多分、逆になっちゃいますもんね、みたいな。
うん。
そういうところも描いてるのは面白かったですね。
うんうん、そうね。うん。うん、あと、うんうん、うまいなで言うと、まあ、地獄の説明が終わった後、まあ、芸能事務所の中の会議になって、これから行ってこいよって言われるじゃないですか。うん、で、まあ、朝会議やってるんでしょうけど、はい、昼過ぎには着くからって言って、だいたい距離感わかるんですよね。
うん。
うん。だからだいたい山梨か長野あたりかな、みたいなのがわかるっていうのも、なんかうまいなって思いました。うん。うん、実際長野ですけど、設定としては。
八ヶ岳ですかね、あれね。うん。うん、
都会からちょっと足を伸ばせば行ける自然っていう位置関係ですよね。
うんうん、ね、ストレスが捨てに行きやすい。
うん。
そう。だからこそグランピングちょうどいい、みたいなね。うん、うわー、みたいな、う
ん。なんかあの後の地獄の説明会があって、会社の話があって、で、その後はその車の中の会話シーンをずっと映すじゃないですか。
うん。う
ん、なんかあの構成もいやらしいなと思って、
いやらしいですね。
じゃあこの二人
を存在しないなっていう。
そうそうそう。この二人を見せますよ、みたいな、ね、長い会話シーンとか。
クズばっかりって。
マッチングアプリの感じとか。
そうね。だからそういうことも含めてで、やっぱ面白いなと思うのは、やっぱり、 そう、だから結局ってさ、それって、結局、自分の、いるところで変わっちゃうみたいな。それって自分、僕たちも一緒じゃないかって思ったりもするし、
うん、
それぞれにね、いろんなところでいろんな経験もあるみたいな作品はあったけども、
うん、
まあだから本当に悪は存在しないっていうものを、だから悪は存在しないっていうあの言葉とかイメージとか、あの明確なものを見せずに、なんかこう、ちょこちょこちょこちょこ映してって、やはり見せていくっていうのは、うまいな。で、やっぱバラ、で、しかも、この映画こそバランスでできてるなと。そういうバランス大事でできてるなってすごく思ったのも、まあ、うまいなとは思いましたね、うんうん。で、なんか悪は存在しないって何かなと思うと、一つちょっと思ったのは、結局こういう、まあ、あの、その語りがいろいろ変わっていく、あの、なんだろう、視点人物が変わっていくからこそ、こうやって、あ、こっちの人は本当はこっちの人だっていろいろしていくってことは、結局なんか、なんだろう、中心なくすというか、要は、まあ、群像劇っていうか、主役がいないみたいな感じのバランス感覚が、あ、それも悪は存在しないという。なんか、逆に言うと、悪は存在するって、例えば、主役がいるから悪が存在、まあね、バットマンに対するジョーカーが言ってるようなこととかもあったりするし、で、あとはね、主役、中心人物の見え方って、結局物語とかって中心人物に寄り添っちゃうからだけど、それが、で、なんだろう、正しいのか悪なのかは、また別だったりとかするから、で、正義は、ね、正義問題だと、なんだろう、こっちの正義とあっちの正義が違うだけだったりするみたいなことも含めてで、なんてうまい、悪は存在しないってタイトルのだって、なんかずっとそんな感じで見てましたね。
うん。
至るところで。
そうですね。そういう話で言うと、僕すごいドキッとしたのが、まあ、前泉さんって、すごくこう、まあ、あの中ではすごく良心的というか、ちゃんとしてる感ある人じゃないですか。
うん。
うん。なんですけど、やっぱ最後の方を、これが最後の仕事なんでって言うじゃないですか。
うん、うん。
そこですごいドキッとして。うん。あ、でもこの人は、この問題に対して、切り離せる立場なんだなっていうのが、
そうね。
うん。突きつけられた気がして。うん、うん。まあ、僕自身もその、なんだ、ね、社会的な問題とかについて考えたりするときも、直接、こう、生活に直結しない場合は、そういうことをしてしまっていることもあるよなと思って、
うんうん、
ものすごくこう、ドキッとさせられました。
そうだね、うん。で、その視点今聞いて思ったけど、そう思うと、全員それぞれの生活に直結してる視点でしかやっぱ語ってないのかもしれないよね。
うん、
その、芸能事務所でさえも結局コロナのことで、助成金もらうしかないから、自分たちの生活目線でやるしかないからと。でも、もらっちゃったからやるしかないんだ、みたいなこととかと、まあ、その、一人一人の実感、だよね。自分の生活に根付いてるってことでいくと、その目線元と、うどん屋さんの、この水だから来たんですっていう目線って、なんか、全然方向違うんだけど、その一人一人の実感っていう点で見ると、等価にも見えちゃったりするし、うわー、悪は存在しねえわって今また思っちゃった。
そうですね。その水がなければ移住した意味がないとまで言ってましたっけ。
そうそう、そう。
うん。
そう、それとこの助成金もらわないとやっていけないっていうか、一緒だもんな、みたいな、ある意味では、みたいな。
うん。
やだな、これ、みたいな、今思いました。
絶対に交わりきらない感は常に出してますよね、全員が。
ね。
高橋さんがそれを一番多分体現してる人ではあるんですけど。
うん。
なんかその、いろいろ車の中で、ああ、この人もまあ、いろいろ、ある人なんだなと思わせておいて、でも、なんかやっぱ俺があそこのグランピング場の管理しちゃおうから、みたいな、自然の中でさ、みたいな、そう、軽々しさとか、その後、
ね、
ちょっと巻き割りした後気持ちいいとかって叫ぶあの感じとか、軽々しさの、そのよそ者感というか、
しっくり来ちゃったとかね。すごいですね。
全くしっくり、自然側からすると全くしっくりは来てないんだけど。
本
人だけが、俺ここかもってこう思い込んでて、で、最終的にその、匠との車の中の会話で、鹿はどこに行くんだって、このグランピング場ができて、鹿の通り道なのにって言ったら、高橋さんが普通に、 他のところに行くんじゃないですかってさらっと言うあたりとかもダメ押しになってて、そこもうまいなってなりました。
あそこ怖かったな。
他のところに行くんじゃないですかって、他のところってどこだよってね、うん、
それが下流なんですよね、うん、山のあるところに住んでると、
うんうん、下流が半地下になり、
上に場所が
半地下地下室になり
閉じ込められるとっていうか、まあそう、下に行っちゃったらもう全部駆除になっちゃいますからね。
そう、
鹿は害獣なので。
だから、うん、だからなんかそういう目線でやっぱ計画してるなって感じも見えるしね、グランピングのことね。なんだっけ、貯水槽の話とかもね、位置の話とかもね、そのレベルなんだなって見えるし。いやー、あとだからやっぱりこの辺もいろいろな、なんかこれね、具体的な、こう、地方で起こってる話としてあるけども、それ一つ一つこう、なんかね、ちょっと抽象化して分解化していくと、もっと違う大きい目線にも見えるしねって、例えばその、行く場所なかったら別のとこ行くんですよって言って、うん、なんか難民の話かなみたいな感じも伝わってくる、なんか見えてくるし、それってどうすんだよとか考えてないみたいな。ことにも見えてくるし、あとその、町長が言ってる上流がちゃんとしてないと下流にみたいな話とかって、あれこれなんか今日本社会なのかなみたいな感じにも見えたりとか、なんか結構射程も実は、引いて見ていくと広すぎるみたいな、結構、なんか大きい作品にも見えるなとは思いましたね。
うん、うん、まあ、そうね。まあ、町長が言ってるのはノブレス・オブリージュの話ですからね。
うん、そうですね。
そうそう。だから結局、うん、それをちゃんとそういう意識を持たないとってことだもんね。
うん。
うん。
そうですね。うん。まあ、ね、特に日本の社会だとね、そういう面でのこう、社会の監視っていうのは全然聞いてないですから。
聞いてないからね。
うん。
うん。
うん、そう。むしろ社会活動とかどうでもいいと思ってる方が偉いみたいな感じですからね。
ねえ、ね、うん。
で、結局、最終的には、もう、この、なんか、二次席以降、それに集約されちゃうけどって。結局、そういうものって、ね、お金が絡むと、こう、バランス崩れるっていう、もう、こう、資本主義の歪みみたいなのも繋がってくるし、すべてが、うん。まあ、なんか。
確かに。
小さなことを、そうそう、コンサルの話、全部それですよね、みたいな。
コンサルの人が一番収入高そうですもんね。
そうですね。
まあ、ね、車のハンドル、高そうな車のハンドルでしたっけ。
そうね。あそこまで見てなかった。
結構つい。
ね。そうね。そっか。そうだね。なんか、車でこう、いろいろ合わせてるかもしれないですね。
うん。
車理論で。
あれ、ああ、でもズームだから逆になってるのかな。左ハンドルでした
よね。ああ、うん、ズームだと逆か。
わかんない。
うん。
うん、左側にハンドルがあったから。
左側にハンドルが。
ということは、
外車、
うん、いい車乗ってるだろうなということですね。
すごいな、
うんうん、
乗り物理論、
うん
うん。
まあね、はい、我々は高橋さんとか前住さんという名のちいかわでしかないって。
はい。
ちいかわ。
あってなって。で、机の下でペンいじいじするしかないわけですから。あの画角最高ですよね。
そこ気づかなかったな。いじいじしてました？
いじいじしましたよ。うん。ちょうどね、カメラの中心ぐらいがテーブルだって、旬としてずっとペンいじいじしてるっていう。してましたよ、高橋さん。
高橋さんがね。
高橋さんがね。うん、そう。それで舞鶴さんが喋り出すっていう。
ね、なんか、うまいバランスだね、それも。なんかバランスなししてもしれないけど。だってさ、高橋さん二人みたいなああいうのってあるぜっていうね。
うん。
そういう時はもう本当に危ないよね。
危ない。
あんな穏やかにならないもんね。
うん。うん、いや、多分金髪の若者暴れてますよ、絶対。
そうね。
そうですね。NBK が最初に、ずっと緊張してたって言ったことなんですけど、
うん、
なんか悪は存在しないってこう、まあ、人間性とかそういう話ではなくて、何か事故が起こるってずっと考えてしまって、 だから、
うん、ああ、そういうことか。
ま、はい。丸太でチェーンソーを切ってる時もすごい怖かったですし、猟、うん、銃の音が聞こえてきた時もすごい怖かったんですよ。
確かに。
うんうん、あの、うん、チェーンソーって後ろから声かけられて振り向いて怪我するとか、うん、もうそういう危険察知をずっとしてたんで、ちょっと疲れました。
でも、あの、あんな映画の中でチェーンソーが普通に使われるの珍しいですよ。正しく使われると。
あ、正しくね。
正しく。
うん、すごい。
ね、ゾンビ殺すとかじゃなくてね。
人間を、人間をぐちゃぐちゃにするとかじゃなくてね。
いや、使いますよ、
ね。左手に巻きつけるとかじゃなくてね。うん、
花ちゃん関係に関してはずっと不穏さは出してましたよね。
うんうんうん、
その猟銃の音はするし、一人でこう、うろうろしてるシーンをずっと映し続けて、うんうん、あの町長さんにも一人で行っちゃいけないよって言わせたりとかをずっとしてたので、うんうんうん、まあ何か起こるんだろうなっていう不穏さはずっとありましたよね。うんうんう
ん、いや、学童の先生返さないでよ
って。これはすごい
思
います
。
まあ子供たちまだ残ってるんだから。
でもなんか一回ありにしちゃうとね。
うん
うん、大丈夫って一回行けると言っちゃうんだよね。
うん、と花ちゃん鳥の羽をさ町長さん的な人の息子がチェンバロ弾くからって言うからなんか拾うんですけど、私ちっちゃい頃カラスの羽拾ったら周りにいた大人にカラスの羽拾うとカラスに襲われるから絶対ダメだよってすごい言われたことがあって、まあ、それが真実かどうか知らないですけど、そういう先入観があるからダメだよ拾っちゃうみたいな感じで同じ目線で見てました。絶対襲われるよ、みたいな。
うん、
なるほど。
まあでも逆にそう思うと、ね、あの、畑さんが言ってる感じでいろいろ聞くと、あの、張りすぎってぐらい伏線張ってるよね、花ちゃん関係は。
うん。確かに。
やりすぎじゃねえぐらいの。
ずっとやってるんですよね。
うん。
ね。
そうですね。
でも、ああいう形になる、とは思ってなかったから。
うん。
うん。まあ、ただでもなんか納得しちゃったな。
うん。そうね。まあでも、あの絵になった時にはもう伏線張りすぎてるから、
うん、
その手負いの鹿の話ももうあったから、うん、みたいな。
うん。
うん、
あ、ここだけは丁寧にここに繋げたんだ、みたいな、うん、思ったかな。
うん、
まあ、その後の展開はね、また、うん、あんな感じになると思ったのもなかったけどね、
うん、私行方不明になった時用水路探してるのがすごいって思いました。まあ、一番に探すんでやっぱ子供が行方不明になると、
うん
うんうん、ひゃーって
だから、ね、映画において用水路って不穏だが、
うん、そうですね。
私あのこの花ちゃんのその立ち位置というかは、その、人間と自然が結局相入れないものっていうのの象徴かなっていう感じはずっとしてて。まあ、結局その、みんな交わりきらない人たちじゃないですか、この人たちって。で、その、地獄の会議とかも、この映画の人たちの関係性も細分化するとすごいあの、なんだろう、社会問題とか、いろんな問題に全て繋がっていくっていう感じなんですけども、その細分化せずにすごい大きく、すると自然と人間っていう感じになるなと思ってて、で結局その相入れないものであるので、いくらこう自然と共に生きようとしても結局人間はその加害性を持ってるので、
そうね、
食物連鎖の頂点に立ってて他の動物には害だし、自然を壊すことでしか生活ができないっていう状態なので、匠とかはそのそれをバランスを取ろうっていう人間なので、うんうん、でも花ちゃんはやっぱまだ子供だからこう自然と一緒になろうみたいな、うん、一体化しよう感がすごいあったんですよ、うん、森の中を、うん、まあ危険性もわからないと思うので一人で歩いたり動物と触れ合ったり、まあ最終的にやっぱ鹿とも触れ合おうとするっていう段階まで行くんですけど、うん、なんかそういうのもちゃんとこう、描いてるのはすごいなっていうのがあって。私はその最初に言った人間っていうものに対する、こう、あーっていう気持ちが強いので、 なんかよく里山に暮らしてるその里山の風景とかあるじゃないですか。田んぼがあって、家がちょっとあったって、みたいな。で、この風景は美しいでしょう、みたいな。人が切り開かないとこういう風景にはならなかったんですよっていう説明をその受けることがあるんですけど、私は個人的には人間が切り開かなかった森の状態の方が美しかっただろうって思う人間なので、そういうので考えると、こう、そこはもうどうしても相入れないんじゃないかなっていうのもちゃんと描いてるのかなと思って、そこもなんかこう、グッとくるところではありました。
うんうんうん、そうですね。そう。しかもそこを実は、あの地獄の説明会の最後に匠が言ってるんですよ。
うんうん。
うん、あの、その、歴史が浅いって言ったところの合わせて、あの、その、人間、この土地切り開いてきたし、自然壊しても来たみたいなことも言ってたじゃないですか。
うんうん
うん、だから、全部、あそこで言ってんだと思って。
そう、だから結構、あそこ全部集約してるよね、みたいな。あの、説明的なところはもう全部そこでやるみたいな。
うん。説明会だけに。
あと、説明会だけに。映画の説明会が。あとだから、そう、このタイトルって、ほら、悪は存在しないってタイトルだけ見てると、これ違う話にも感じるじゃないですか。悪は存在しないとか言っておきながら、それって悪は存在するっていうことじゃねみたいなね、
うん。
捉え方にもなるようなタイトルもあって、あの、その方向でいくとや、まあ、ある種の悪は存在して、それは人間なのかみたいにもなるし、みたいなね、うん、やっぱり。
うん、
うん
前泉さん途中で創作する途中でなんか手切っちゃうじゃないですか、
うん、
手切ってもうなんか戦離脱みたいな感じになるのが、
うん
うん、なんとなくさっき河原さんが言ってたその前泉さんは結局これが最後の仕事ですからっていうセリフにあるようにまあなんか特に寄り添うつもりはないみたいななんか遠い場所から見てるだけの人ですみたいなのをすごい表してるのかなってちょっと考えました、
うん、そうですね、まあ、ああいうことを言ってしまったことによって、うん、このバランスから排除されてしまった人っていう見方、
うんうん、そうそう排除されたんだけど
そうですね、
うんうん、そんな感じですね
すごい都会人的バランスを持ってるんですよね前泉さん
そう、
うんうん、そこは保っててその高橋さんみたいにグイグイいけらっていう感じで来ないから、うんう
ん、はい。そう
そうバカじゃない
まあ、逆に言うと、良くも悪くもなんだけど、
うん、
多分、前泉さんは、あの、責任持たないんだよね。多分ね。
うん
うんうん、で、だから、その、常に距離感あるから、だから逆にバランサーになれるみたいな、
うん、
その、どっちにも寄らないから、みたいなも、
ね、
もあったなと思うし、それが逆に、高橋さんは、ノリで、俺、仮に、ね、なるみたいな、うん、あの、なんだっけ、あの、車の中の二人の話だったら、またまたになるんだけど、あの、うどん屋で言っちゃってっから、あ、この人なんか、責任とかに対して 無頓着だなっていう、この前泉さんとの対比でね、すんごく出てたなっていう。うん、で、あ、こういうの会社でもあるな、みたいな。
だから、あの、前泉さんは負えない責任は負わないんだよね。
そう。う
ん、あはは、そんな感じですね、
う
ん。
そう。だから逆に言ったら無責任な立場で言い続けようとはしているという。うんそれは多分、前泉さんが、こう、生きていくための生存戦略だからな、とは思うし、
うんね。前泉さん、もともと介護やってたって言ってたじゃないですか。
そうだ
ね。それで疲れて壊れちゃったんですかねって言ってたから、うん、多分、介入しすぎて壊れたから、
壊れちゃう。
距離を取る癖がある人なんだろうな、っていう感じはありますね、
うん。そうですね。いや、すごいですね。すごい映画ですね。
なんでそんなとこまで、綺麗に描けるんだっていう、うん、一人一人
前泉さんってね、ガーラ一光ですよ。
何で
言ってる
あ、そうなんですか、
はい、まあまあ、いいですけど。はい。うん。
はい、
でもやっぱりそういう中で、ね、その、バランスを取るためにああいう選択を匠がするっていうのはすごく、なんか、ね、びっくりはしたけど、うん、しっくりは来たなと思って、
うん
うん。奥さんももしかしたらそういう形で自然とのバランスを取った結果、こうね、死んじゃったのかもしれないし。
うん
うん
うん、
ただね、あのね、バックチョークのやり方はね、ダメです。
出た。
あそこに。
うん、とりあえず首絞めてたじゃないですか。
うんうん、
首の絞め方は良かったんですけど、 あの高橋さんと体格差があるんで、やっぱりね、ちゃんと、あの、
結構あるんですね。
そう、下半身を、自分の足をね、数字の4みたいに、するね、4の字フックっていう形にするか、相手の鼠径部に、両足を入れて、コントロールするって形を取らないと、逃げられちゃいますから。
うん、はい。バタバタするだけで逃げられちゃう。
そうそうそう。で、高橋さんの方が体格いいから、そこはね、こういうか、こういう、今ね、画像送りましたけど、こういう形で4の字フックか、鼠径部で、足を入れて、コントロールしないとダメです。
うん、なるほど。
うん、
でもなんか高橋さんがバタバタしてる感じは鹿っぽかったですよね。
だから高橋さんもだから動物に戻ったんですよ。
うん、
あの瞬間。
ああなったらそうですね。
うん。
うん。
首絞められた時の高橋さんの何なんだよっていう叫びは良かったですね。うん、お前が介入してみたからだっていう感じが。
うん。うんまあでも、あそこで叫ぶのが一番危ないしね。そもそもね。
そうそう。だから、単純に、まあ、まずは、あいつがこう、落ち着かないから、で、喋ったりとか、あれだから、もう、なんか喋らさないためにやったのかみたいな、最初は思ったもんね、俺ね、うん。まずは。
あれは、私は手負いの子供に近づこうとしたから、だと思ったんですけど、あれはやっぱみんないろいろ解釈があるんですかね。
そうそうそうそう解釈はいろいろあるだろうね。
うん。そうです。まあ、手負いの状態でね、親子連れに近づこうとしたから、
うん、
鹿としては襲うっていうことだと思いますけど、うん、襲うしかない。ね、匠から見たら、そういう状況になってしまったことは受け入れるしかないってことだと思います。
うん。
と、あらは解釈しましたけど。その状況を受け入れてから何とかするっていう。高橋はバカだから分かってないという。
バカだからちょっと、あれ以上、ちょっと自由にしとくて危ないから落とす。
うん。そう。ああ、だからね、そこはどっちかというと、この匠のルールを、優先するために黙らせるっていう。
そう。
うん。
うん。まあでも、泡吹かないと思うんだけどな。
そうですね。そこはちょっと不思議だったな。
うん、そうですね。
うん。あと、一回起きた後、ああいう倒れ方はしないと思いますけど、
うん、
まあ、まあ、いいと思います。はい。起きたまちょっとフラッとするけど、今何があったんだっけみたいなのに済むと思うんで、はい。首の骨折ったらもうあんな風に立ち上がれないし。
うん、もう無理だね、
うん。
なんかちゃんと落としただけっていうことですもんね。
うん、そうそうそう。
いや、わかんない。もう、あれは首の骨折れてて、こう、もうあれは幽体だという。
うん。まあ、高橋さんだと、でもあそこから脱出できずに遭難して死ぬと思うけどね。
あの感じだとね。
あんな感じだと、
ね。また何も分かったですね。
あんな薄着だし。
うん。うん、村の人たちは、花ちゃん見つかったで、わーってなるから、
うん、
高橋さんを気にするのは前住さんぐらいですもんね。
うん。
そうですね。
でも、匠がどっか行ったって言えば、多分そのままだ。まあまあ、探してくれると思うけど、そのままだと思うし。うん
まあ夜探すのは無理だしな。
うん。バランス。だからね、二つの鹿が、二匹の鹿が危険に侵されたわけだから、二人の人間が命の危機に陥るとですね。
バランス。
まあですね。で、こういう事件が起こってしまえば、立てれますかねみたいな、
うん。
そうね、
うん。
だって実害出てるから、人間
に。うん。ただそれによってやっぱ鹿がもっと駆除、あの地域で激しくなっていったりとか。
あ、そっち方もね。
まああるかもしれないし。
それはありそうですね。
自然からしたら悪がどんどん増えていくな。
うん。
っていうね。
うん。
うん。いやでも、いや、そう。でもやっぱりね、ああいうね、地獄の説明会とかの制度でどんどん話を進めていくと、やっぱり誰かをジャッジせざるを得なくなってしまうと思うんですよね。うん。
うん。
うん。だからそういう風にしないために、ああいうラストになってるんですよね、多分ね。
ああ、うん、この作品としてはね。
そう、この作品としては。うん。
だから誰かのジャッジまで行っちゃうと。
うん。そういうことを描きたいわけではない。
そういう映画になっちゃうからね。
うん。
うん。
しかも悪は存在するみたいな
映画になっちゃうから、うん。そう。っていうふうにあれぐらいのね、うまさでやっていくとそうなっちゃうから、うん。
うん、
だからこそのやっぱバランスなんだろうなっていうふうに思いますが、いかがでしょうか。
まあそうじゃない。だからバラン、なんかね、実は、あの、構成上とか実はバランス悪い感じもあるんだけど、うん、なんか全体的にはトータルで、この作品としてはこのバランスがいいみたいな、不思議な映画でもあるなとは、
うん、
なんかね、思ったりとかして、
うん。
で、なんかやっぱその辺が個人的に今までの、まあ今まで見てんのも、ある程度、あれかな、メジャーな作品しか見てないですけど、寝ても覚めてもと、ドライブ・マイ・カーと、偶然と想像ぐらいしか見てないからなんですけど、なんかやっぱりその、結構それまでのやつって、なんかやっぱりこう、やっぱり明確な、あの、なんかすごいフラットにね、やる人ではあるんだけど、作りは。なんか元々の原作とかにも引っ張られて、物語とか、あと、なんだ、登場人物、主人公とか、登場人物それぞれの、あの、濃さとかが実はあって、それに、まあまあ、それはそれで普通に、あの、物語的に、作劇的によく見やすいし、いいはいいんだけど、なんかそういうのを超えたなんかバランス感覚で撮ってる感じが、なんか、個人的には一番今までの中ではいいかなって思いましたね。なんかそれまでのやつは、やっぱ何だかそっちに引っ張られてるな。なんか、で、なんかフラットにやってるし、あれなんだけど、でもコントロールはやっぱ効いてる感じが堅苦しさが、ちょっと思ってるところがあって、堅苦しさって言い方変だけど、なんか、うん、なんかカチッとしてる感ね。やっぱり、まあまあ、それがすごいんだけどね、きっと、あの、そのバランス感覚今までも。そういう中よりはなんか、やっぱり今回やっぱ企画のなりからしてちょっと、なんだろう。元の話とかもないし、その音楽のための映像から撮ろうみたいなところもあって、
うん、
なんだろう、今までよりもちょっと即興感じゃないけど、なんかこう、その場で感じたものを映すみたいなのがちょっと増えてる気がして、そういう点で、しかもその、なんか中心がないバランスで撮ってる感じが、なんかすんごい興味深かったですね、今までの中での、個人的には。
うん、結果的になんかすごく整ってるような感じに見えるっていう。
そうそう、それはだから面白い。やっぱバランスなんだよね、きっと。
うん。
うん、
ドライブ・マイ・カーですごい名前が売れたじゃないですか。うん、そうなると、やっぱ次の作品って、うん、まあ、よりお金が集まりやすくなるか、より自分の自由なものを作れるか、みたいな、こう、形になっていくパターンが多いので、うん、こう、エンタメ的な大きいものを作るか、すごい自由になるか、みたいな、どっちなんだろうなって思ってたらすごい自由になったので、
うん、
あ、好きにやれってなるとこうなるんだな、この人は、と思いましたね。
でも変に暴走もしないのがやっぱりバランスの人なんだなっていう、うん、この人自身が、みたいなね、
うん。
うん。面白かったですね。
面白かったですね。クソどうでもいい話してもいいですか？
うん。
お、全然、はい。大好きですよ、その。
高橋さんね、廃炉に出てるらしいですけど。
え、
あ、そうなんだ。
ハイ&ロー。過去の出演作はハイ&ロー16にって書いてある。そんなに名前のある役じゃないと思うんだけど。
じゃないだろうね。あの、高校生役やってそうないし。
後ろで喧嘩してるのかな、
うん。
親子にいそうじゃないですか。よくわかんないけど。いや、わかんないですけど。
ま
あ、それが、なんか、あの、悪い大人が、あの、なんか、誰かみたいな感じの曲
なのかな。
うん。
でもなんか、あまり役者がうまくいかなくて、一回休んでたみたいな書いてありましたかね。
あ、そうですね。
うん。で、車両部って言ってね、車とかの運転の人で仕事してて、で、
高橋さん。
浜口組もそれで。
高橋さんじゃん。
高橋さんだね。だから、結構高橋さん高橋さんだなっていう。役者は高橋さんじゃないですけど、小坂さんなんですけども、小坂さんはそういうので、で、そしたら、あれ、なんか俳優やってたんだって、みたいなで、ちょっと出てくれてみたいになったみたいな雰囲気でね、
うん。
で、この主役の匠役の、主役っていうか、まあ、匠役の、この、大美賀さんっていうのかな、
うん、
も、なんだっけ、助監とかでしたっけ？ちょっとパンが今、
ね。助監督で、大森、お兄ちゃん。
あ、はいはいはい。
の、日これ口実とか、ベトナムとかだったか、マレーシアでしたっけ？エドモンド・ヨー監督のムーンライト・シャドウとかにでやってたらしいです。
うん、
はい。
この人は本当に役者じゃないけど、なんか言われた後。
うん。うん、
じゃあやってみようかな、みたいなで。う
ん、最近監督作も撮ったみたいですけどね。ちょっと短い小曲のやつで。うん。はい。あと、前泉さんは、ハッ ピーアワーで俳優デビューしたみたいですね。近年の主な出演作にチェルフィッチュ3月の5日間リクリエーション。
多分これガールグッド見に行った？
あー見てるかもしれないな。
うん、だからなんか俺なんかこの前の人どっかで見たなって思ったら、うん、ひょっとしてそっち方面かなって今。うん
はい、
あと映画であんまり見てないから、
うん。ポッドキャストをやってるみたいですよ。
あ、そうなんですね。前泉さんね。
ポッドキャスト番組、命名ラジオを毎週配信するなど、創作活動に積極的に取り組んでいく。
いろいろやってるな
そうね。あ、ちなみにチェルフィッチっていうのはさっきの演劇の方ですね。映画ではなくてね。
うんうん
はい、この人は渋谷さんですね。ちなみに前泉さんじゃなく。
はい。
ね、ぐらい、うん。こういう人たちを、こう、キャスティングして、こう、クオリティ、いつもと同じにできるっていうのも面白いですよね。役者の人、役者本業でやってる人じゃなくて、まあ、それがだからやっぱり、なんだろう、浜口メソッド的な、この、フラットに、会話をさせていきながらやっていくっていうのは、どんな人も使えるっていう利点もあるんだろうなとは思ったりとかしてね。面白いもんですよね。
うん、いや、まあでも、あの、カラッタエリカさんをああいう使い方して、めちゃめちゃすごい俳演技をしているように見せてた浜口監督ですから、そんなもんはお手のもんなんじゃないですか。
はい、まあまあまあ。まあだからそれは語りと編集でね、あの頃は、うん、だったんだなということも分かったと、うん。カラッタエリカさんに対しても同じことだったんだなっていうね。うんそうですね、感じもしますね。確かに、やり方として。うん、でも、あの作品、寝ても覚めても自体は、ちょっと、そこが、フラットさというよりは、何か、得体の知れなさとかミステリアスさにつながった作品にはなったか、もともと持ってるね、うん、作品のね、うん、っていうのはありましたね、確かにね。うん。
うん、まあ、一回ね、ゼロにしろみたいなことを言う人ですからね、浜辺さん。
そうですね。
俳優さんに対して。
だから、逆に言うと、さっき、お前が言ったようなことで言うと、やっぱ今までの作品は、そういう、元々の原作とか持ってるものに対して、そのゼロになったものが、キャラクターに何か、性を出させることにも出てたけど、やっぱ今回なおさら全員がゼロというかフラットな存在として出せる、
うん、
作品だった感じもして、ちょっとやっぱそういう意味でも興味深かったかなと、今改めて話してね、思いましたね。
うん、カメラワーク、
うん、あ、いいですよ。
ね、さっき言ってましたよね。
うん。うんなんか、すごく、印象的なショットがすごい多くて。
うんうんうん。
だるまさんが転んだの。
あ、あれよかったね。
あれすごかった。
はい。あれすごかったですね。予告にも使われてて、ちょっと不思議な感じがしてたんですけど、
うん。
だるまさんが転んだの、止まってるところを横にスーって動くとあんな感じになるんだ、みたいな。
うん。
ねえ、すごい。
あ、だるまさん転んだ、こんな映画的な遊びだったんだと思いました。
そうね、しかも最初それが分かんないからさ、
うん、
一瞬どうしたってなるっていう、
どうした
ってなんか何そういう何パフォーマンスのアートをなんかやらせてるのみたいなこの村はみたいな一瞬思ったらああまあだるまさんが転んだかってあれはちょっと、あれは絶対もうやったと思ってるよね。うん、もう、やりって監督、これはいい。
ぎょっとしたもんね。
ね、最初ね、何が起こった？
うん。
で、ほら、さっき、なんか、ね、どっちだっけ？NPK さんかな？この、田舎でアートみたいな、イベントの、みたいな、言ったけど、はい、まあ、そういう流れで、意外とあるから、そういうのって、そうそう、なんか子供たちにそうやって、ね、そういう、なんか、やって、やる、そういう、なんか、何、ワークショップでもやってるのかと思ったら遊びだったっていう。うますぎるね。
と車の後部座席から、後ろの道を映すとことか。
うんうん、ずっと、
うん
うん。気持ち悪い、気持ち悪い。
あれもだからなんか、もう何か、もう後戻りでもできないし、もうすべてが過ぎ去っていく感が
、うん、
すごい象徴的にあった感じもするし、今回本当にカメラワーク良かったですね。
うん。
うん。
多分あれなのかな、もともとそのライブ演奏に合わせる映像を撮るっていうのもあるから、やっぱりそういう分かりやすい決めになる映像もやっぱりたくさん撮ってる感じはあったのかなみたいなね。
うん。
基本あんまり動かさないですもんね。
そうですね。
そうですね。
気がする。
で、やっぱりその、もう一つの姉妹品のギフトって方は、あの、いや、同じような素材だけど、なんかやっぱりライブに合わせてるような、なんかこう、映像をやっぱり選択してみたいなね、感じらしいのでね。
うんうんうん、
あと、おまけなんかはもう最初の森木、林の木、こう上から見て、こうずっと移動するやつ。
はいはい。
あれがもうなんかあの、
下から見てちゃ
う。下から見てね。そう。あ、上見上げてねっていう感じのやつだと思うんですけど、花ちゃんの。もうあの、ああいう絵がね、あの、まあ、枯れ木だけじゃないけど、ほぼ枯れ木でね。枯れ木がいっぱいあって、こう、それだけ見てるだけでね、楽しくなる人間なんでね。最初、なんか、この国がな俺得すぎるな、みたいな。枯れ木がなんかこう、いっぱいあるだっていうのは、なんかもうこう、距離感なくなって、もう超サイケデリックに感じるのでね、よかったです。ノイズとかに近いんでね。すいません。
みたいな、うん、はい。まあ、曲も結構ノイズ。
まあまあ、そうね。あとでも、まあでも、ストリングスとかよくいっぱい入ってて、いや、うん、意外とそっち、今回そっちだったんだなっていうね。うん、石橋英子さんね、うん。はい。自分のピアノとかを入れるとかじゃないんだなってね。
うん。
ライブ演奏、ギフトっていう姉妹品の方のライブ演奏はどういうやつでやってるかちょっとね、わからないけど。
うん。
うん、
でもあの、枯れ木のやつって上を向いてる状態の、絵だから、なんかあれを見てると死体が引きずられてるのかなって思っちゃった。そうそうそうそう。めちゃくちゃ不穏としてる。
そうね、不穏な音楽だったし。確かに。ラストみたいなね。ラストの視点みたいな。
撮影の、北川さんはハッピーアワーも同じ撮影監督の方みたいです。
いや、見てないんだな
ぁ。いやなぁ。
でも、
見てないんだよ。
300時間超えるんだっけ
?300 時間超えないです。
あ、300時間超えない。
300分だと思います。
あー、間違えた。300時間超えたら何日だよな。
どういうこと
?300 分ね。300分って何時間みたいなね。
5時間。5時間。
ほぼもないな。
うん。まあでも、あの、感じないみたいな話はよく聞きますよ。
うん、いや、また体感みたいな話になるんですか
?5 時間は5時間。
ま、そう。まあ、結構その、オムニバスというか、群像劇的な感じなんで、いろいろ話が変わって、その長さを感じ
る。ああ、だから切れ目が分かりやすいからみたいなことか。
そう
、うん。
よく聞きますよ。
うんうん、
とはいえって。
とはいえって、なかなかこう、見るぞって感じにならないと見れない。
うん。
私普段音楽とか全然耳に入ってこないタイプですけど、今回の作品は、こう、まあ明らかに音楽途中でプッって切れて話が始まるから、
あ、はいはいはい、
なんかわかりやすいから音楽の存在を逆にすごい感じれましたね。これが切れたら次始まるのか、みたいな感じで見てました。はい。
あのぶつ切り感すごかったですね。
うん。
まあ、ね、石橋英子さんはじめ、ジム・オルクさんとかね、山本達久さんとかね、うん。まあ、その、サントラやってメインのメンバーがね、3人でやってるカフカイビキっていうバンドもね、非常に素晴らしいんでね、うん、聞いてもらいたいところです。
あ、そういえばなんか、サントラ聞こうと思ったら、ね、Apple Music で見たんですけど、なかったら、実はあるということで、
うん。悪は存在しないで検索すると出てこない、ですよね。放題で検索すると。うん、はい。なんで、永大の。
あと、石橋英子さん見に行っても、新譜にないという。
そうそうそうそう。そう。なんで、うん、アルファベットで英子石橋か、Evil Does Not Exist で検索すると、出てきます。はい。まあ、ただ、
騙された、
うん、まだリリース前なんで1曲しか聴けないんですけど。はい。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、今のうちに登録しといて。はい。
うん。
と、まあ、リリースされたタイミングでまた、はい、全部聴けるようなと思います。まあ、前回の、ドライブ・マイ・カーのさんとも非常に素晴らしかったので。
うん、うん。
ガワラ的にはね、ちょうど10年前に見た、これメキシコ映画なのかな？メキシコ、フランス、ドイツ、オランダ合作か。闇の後の光っていう映画に、なんか、ちょっと、なんとなく近いものを感じました。
うん。
はい、ただ、こっちの方が、パッと見分かりづらいんだけど、分かりづらくしていることによって分かりやすくなってるなと、今回、悪は存在しないように思いました。
なるほど。
そう、そっちの闇の後の光の方は、まあ、メキシコの、まあ、結構、自然の中で暮らしている夫婦 に、そういうバランスが崩壊するみたいな、出来事が結構起こるみたいな、話を、結構時系列ぐちゃぐちゃにして、テネス・マリックみたいな、こう、美しい映像で見せていく。
ああ、そうだ。
そう。うん。ただ、その家になんかね、神だか悪魔だかわかんない奴が訪問するみたいなシーンが入ったりとかして。そういう意味では、なんか意外と、逆にね、この闇の後の光、なんか、のバランスってことは表現することが、今回悪魔存在して見ることでできるようになった気がします。
おぉ、過去の見た映画が解像度高くなった
んですか？高くなりました。はい。
ああ、
なるほどね。まあ、闇の後の光ね、非常に、非常に美しい、で、映像が。はい。そういう意味では、ちょっと一回、流すぐらいしていただくといいかもしれないです。
まあ、まさにテレンス・マリック映画
みたいな。いや、本当に。U-NEXTで、見れるみたいなんでね。はい。
はい。ということで、結構いろいろね、語りましたけども、悪は存在しないでした。で、次回もまた、急げ映画館、やりますということで、はい。次回、取り扱う作品は、これは僕が言ったいいんでしょうかということで。
てて
あんまり言うとお金が危ないのでね。あんまり言うと。ということで、はい。じゃあ、ガワラ君何ですか？
この音楽は流れない気がするんですけど、鬼平犯科帳決闘です。
鬼平犯科帳、新作映画。
はい、新作映画。はい。
ということで。
はい、これ、はい、まあ、去年やった、仕掛け人藤枝梅安から続く、池波正太郎ユニバース最新作ということでですね。はい。まあ、一本、ドラマスペシャルがあって、こちらも U-NEXT で見れるようなんですけれども、はい、まあ、それ見なくても多分大丈夫かな。はい。まあ、それを受けての鬼平犯科帳ということでですね。はい。中村吉右衛門さんから、松本幸四郎さんになってどうなるのかというところありますけれども、はい、ぜひ見届けたいなと思います。
はい。
はい。
ね。ジア・バイダンス。バイダンについて。
バイダンはお笑いコンビです。
はい。すいません。ジア・バイ、もう出ないこと、バイダンって出ない。なんで
バイアン、バイアン。
はい。まあ、いや、バイアンはっていう。バイアンはなんかね、うちのメンバー、すごい好きな人たちがたくさんいるので、それにつなげて語っていただこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、もし見た方いらっしゃいましたら、こちらも感想などあったら送ってください。よろしくお願いします。はい、ということでエンディングになります。はい、まず、おまけから、映画ファンのツールの告知をさせてください。映画ファンのツール次回はですね、5月26日の日曜日になります。会場は、毎月やってる六本木のスポットさんでやってますので、もし、こう、映画のことをいろんな人と話してみたいなという形で、興味ある方はぜひ映画ファンのツールで、検索してお申し込みよろしくお願いします。はい、ということで、本日、342回、終了になりますということで、また何か、トイラジこう聞いて、いろいろ、思ったこととか、X の方とかで、ハッシュタグトイラジつけて、つぶやいていただけると、こちらも、確認したりとか、しますので、よろしくお願いします。もう、またなんか、次回、映画、急げ映画館、鬼平犯科帳決闘取り扱いますので、もし見た方いらっしゃいましたら感想など送ってくれると嬉しいです。まあ他にもなんか普通の歌としてなんか最近こういう映画見てよかったよとかそういうのも送ってもらえたら紹介したいなと思いますのでよろしくお願いします。ということで本日お相手はおまけと
NBK と
ハタと
タンタンと
ガワラは存在しない。
え？またねー。
またねー。
またねー。